ラジオ読み人知らず。その昔に読まれた歌の中には読み手の名が知られないまま歌だけが残されることがあり、人はそれを読み人知らずと呼びます。名を残すことも偉大ですが、名を残さずして身を残すこともまた偉大。この番組は日々の取るに足らないことを毎回一つ二つ取り上げながら、パーソナリティの独断と偏見を駆使して新しい見方や思わぬ共通点を見出したり見出さなかったりする、そんなラジオです。あれですね、もう忘年会の時期ですよね。もう早いですね、12月もう半ばだから、今年これ毎年なんかバカみたいにもうニュースでもいいし、私も思ってるんだけど、12月になって皆さん気づいたようにね、もう今年終わるんですかっていうこれなんかなんででしょうね。これなんか年を取るごとになんか1年を早く感じるみたいなことも言いますけどね、どうなんだろう、早く感じてんのかな。まあでも忘年会のね時期で、この何年かは結構ねニュースでもなんかやりますかやりませんかみたいなので、ちょっと今年はちょっとねみたいな時期がね続いたと思いますけど、あれどうなんでしょうね、皆さんやる人多いのかな。去年ぐらいから結構皆さんやってるんですかね。新橋駅前とかでなんかねサラリーマンのおっちゃんとかがインタビュー答えたりとかしてますけどね。忘年会、まあ忘年会じゃなくてもいいんですけど、あれって本当に好きで盛り上がってる人どれぐらいいるのかなと私毎回思っちゃうんだけど、まあ盛り上がるだけじゃなくて好きで行こうぜって言って行きましょうって言ってる人の中に本当に行きましょうって思って言ってる人どれぐらいいるのかなって毎回思っちゃうんですよ、私ああいうのって。で、なんでかって、それは私がああいう類の集まりのあんまり好きじゃないからなんですけど、なんだろうね。なんか、いや、忘年会に限らずっていうのは、打ち上げみたいなものがあんまり私得意じゃないんですよ。付き合いで行くことも、まあ、社会人になってからあんまりないかな、逆に。まあ、コロナの時期に私入ったからっていうのもある、社会人になったのもありますけど、なんかあんまり社会人って割とその辺も、個々の判断に任せてくれるっていうか、ちょっと難しいですって一言言えば、そうですか、みたいな話になって、学生時代とかなんか結構めんどくさかったりするんだよね、そういうのってね。なんか、何お前来ないのみたいな話、その来ないことに対する追求が始まったりとかして、私どっちなんかよっぽどめんどくさかったんだけど、社会人になって少し救われてるんですけどね。まあちょっとその、忘年会の時期ですねって言いながらですけど、いわゆるあれね、年忘れっていうので、世の中やりますけど、ちょっとこういう時は、いわゆる逆張りをしてですね、忘れさせないぞと。そんな都合よく、じゃあこれでお酒飲んで忘れましょうっていう世の中の逆張りをするラジオを今日はやります。都合よく記憶を飛ばしてですね、許されるっていうそんなことはないというのでですね、30分今回はひたすら揚げ足取りと蒸し返しだけをする30分で、非常に嫌な30分になると思うんですけど、器の小さい蒸し返しラジオ、今日も聞いていただければと思います。始めてまいります。いや、さっき一応オープニングだから好きじゃないっていうね、婉曲的な表現をしましたけど、嫌いです嫌いなの私、ああいう一応正確に言うと、人が増えれば増えるほど嫌いです。どういう集まりかにもよるし、もちろんよるんだけど、なんかね、高校の忘年会、間違えた、高校のあれの同窓会っていうのかな、なんか誘われた、私それは普通に仕事入ってたから、ちょっとごめんなさい、いけないって言ったんだけど、高校とかもね、仲が良かった部活のメンバーとか、本当にそういう数人とかでマジでいい人なんですよ、私。もう、なんか数が増えれば増えるだけ、本当にもう、勘弁してくれって私は思っちゃう。数が多いことによって、その、酒じゃなくて、人の熱気に酔うところもあるじゃん、ああいうのって。もう、今日ばっかりは、ブレーコーだぜっていう、なんか、あのスタンスが嫌いなんですよ、私。あれが嫌なの、すごく。だってさ、もう忘年会とかにしてもしんないけどさ、 なんだっけ、あ、そう、飲み会とかもそうだけどさ、まあ忘年会か今回の場合は、まず名前都合良すぎないって思っちゃうのね、忘年会っていう。なんだよ忘年会って、忘れられないそんなんじゃもう酒飲んで、あ、嫌かったことにならないから会えないって基本的にね。まあ、その若宮さん分かってると思うけど、私さ、なんかその飲み会っていうので言うとさ、まあ、あの構造がそうさせるんだと思うんだけど、いわゆるこう、なん、所詮こうなんか中盤入ったあたりからさ、あの各所でマウントの取り合いみたいなの始まるじゃないですか。それが嫌ね、まずね。マウントの取り合いになる。あと、あの、なんか仕事の自慢になる。大体ね。で、あと、薄い悩み相談会みたいなのが始まるね。大体この3つ。これが関の山なのよ、飲み会の大体中盤以降は。でも、これも私があんまりお酒にこう酔いきれないのもあると思うんですけど。だってもうさ、なんか、まあさっき、学生時代はどうこうみたいな話なんで、その学生時代の話もしようかなと思うんですけど、社会人になってから、あ、まあ、そう、私社会人になってからあんまりお酒そもそもそんなに自分で飲まない人なんですよ。あの、家で例えばこう缶ビール買ってご褒美で飲むみたいなことあんまりしないから、単純にお酒弱くなっちゃってるのもあるんだけど、学生時代はその反対に結構なんかこう意思に反してっていうのは申し訳ないんだけどさ、あの、割とこう飲みに行くことも多かったわけですよ。で、もちろんその個々の例えば先輩方とかでは話しやすい方というか楽しい方もいるんだけど、あの、話しやすい方もいるんだけどってことは、そうじゃない人もいるってことなんだけど飲み会ってのはそういう人たちが一度に会するじゃないですか。で、その大学時代に私がよく会ったのは、あの、アルバイトを私もある場所でやっていて、そのアルバイトが結構、まあ、なんかこれ珍しいのかもしれないけど、大学のサークルみたいな感じなんですけど、そのアルバイトの同僚とか先輩とか、なんかお辞めになってる方とかもなんか集めて、なんか OBOG みたいな人たちも来るみたいなのあったんですよ、そういうのが。で、私のならその幹事みたいなやつ、それもクソめんどくさかったんだけど、なんかそれが あったんですよ、なんかちょこちょこ、年に 2、3回とかあったんですよ、大きいやつが。で、なんかその OBOG を呼ぶみたいなの、結構それがこうポイントになってる時もあったのね。先生も社会人で働いてらっしゃって、で、なんか忙しい中は、まあ、それはもちろん縫ってきてくださった方もいると思うんですよ。なんだけどさ、なんだろうな、ああいう場所にさ、こう身を置いてってのはあれですけど、まあ身を置いてか、なんか得られる話って、例えばその当時だったら私は学生だからね、大学生だから、こう社会人ですでに働いてる方の話が聞けますよとかさ、なんかそういうメリットが確かにあるのよ、見つけようとすればあると思うのね。だけど、あの、申し訳ない、これ私の個人の見解だけど、あ、基本的にね、なんか大したものが出来上がるとは思えないの、私、ああいうところで。例えばさ、得られる話もなんか、私は個人的に、うわ、よかったな、今日ここにいてって思えた話、一回も出会えたことないのね。これまで、私はよ、ないのよ。だし、なんか、いや、ああいうところに出る場所に出て行って、そこで出会ってできる関係値とか、要するにそのなんかこう、その人の話を聞いてこういう仕事を例えばしようと思ったとかさ、あの、就職活動で悩んでるけどこういうふうな、あの、解決方法を見つけてもらえたとかさ、あとそこに行ったことで出会って例えばビジネスのチャンスになる人もいるかもしれないし、あの、その以来のこう人間関係を作れる人もいるかもしれないし、それはそうだと思うんだけど、なんかね、いや、このここに参加したから、この場に私はいたから、あの、今こうなってるんですみたいなことがあるかっていうと、そんなに多分ね、当時はないなと思う。だって今私は当時で連絡取り合ってる人ほぼいないもんだって。あの、いや、人間関係なんか大概そういうもんだと思うんだけど、あの、その場所を出てしまえば基本的にそんなに連絡取れることってあんまりない、一部の人を除いてね、なくなるっていうのは普通だと思うので、なんかそういうもんだろうなと思うし、なんかね、それこそ忘年会っていうところでまた話を少し戻せば、なんかああいう場所で出てくる話で、いわゆるそのなんかありがたいなって思う話なんか私はもう一切ないわけですよ、これまで。もう基本的な話で言うと、なんかもうさ、さっきもあの仕事の話みたいな話もしたしさ、あの、先輩だからじゃあそういう話を、あの、得られますみたいな話で、なんかたまにこう今就職活動してる身だった時とかに行くと、なんかそういうの困ってることないとか言ってくれる人もいたんだけど、私があんまり困ってることない人だったからっていうのもあるんだけど、 なんかああいう時って大体さ、そのあちょっとでも今こういうことをで少し今悩んでてとかさ、まあ、多少言うじゃん、なくてもねなくても言うじゃん。であちこちさ、その困ってることがあるないって言われた時に、その困ったことしなきゃいけないふりをするっていうのもなんかめんどくさいしさ、でそれでもこっちはなんでそんなことしてるかって言ったらさ、申し訳ないけどその人がなんかこう何か話を引き出す側にいなきゃいけないから、話を引き出すための一個手としてそういうことを言うわけですよ。いやなんかちょっといやしかもありきてれなことですよそれもね。なんかいやなんかその面接とか最近分かんなくてとか、仕事自分で向いてること何か分かんなくてみたいなこと言うじゃん。で帰ってくる言葉ってさ、もう本当に大概大したことないことばっかりなのね、本当に。いや要するにこっちがある程度予想できることね。もうなんかいやまあそういう答えになるだろうねみたいな、いや俺も就職活動でやってる時こういうこと大変でさみたいな、なんかでも結局そう、だからなるようになるよとか言うわけ、なるようになるだろうねそりゃと思って大体全員そうなのになるようになってるのよ皆さん、大体なるようになるよって、あそうなんですね。なんかでも丸々さんだとなんか今のお仕事ってなんかどういう風に決めたんですかとか、なんかどういうところが今大変だとかありますかみたいなこと逆に聞くとさ、いやーやっぱりでも学生とは違うからさつって、なんかいろんな人が関わってるし、なんか学生の時になかなか経験できないこともあるから怒られたりとかして大変だけど、まあ、やっぱりでもだんだん慣れてくるからね、それ慣れるのよ人間、大体年月が経てば大体そうだから。私も大学生の時も大学3年ぐらいやってれば大学生も慣れてたし社会人も同じだと思うんだね、3年ぐらいは慣れると同じだと思うんですよ、社会人何年生かだけの違いだって。だからなんかこうね、ずーっとなんだかなと思いながら参加しちゃうの、私みたいな人って、ああいうのって。だからそのもうか、だ、なんつうのかな、その、大体同じようなことを皆さん酔っ払うとベラベラその喋って、で、その話をありがたいなって、あれね、ありがたいなって思って聞いてる人もいるかもしれないけど、私の感覚だと、ありがたいなって思い込んでる人のが多いから、思い込もうとしてる人でもっと言うと。あ、 ありがたい話を私今聞いてるんだみたいなって思い込んでる人が多分多いのよ、ああいうのって。でもうそういう人たちが混在してる場が飲み会だから、基本的に俺は今ありがたい話をできる人間だぜ、ぜひ聞きたい人は俺の話をどんどん振ってくれよっていう人と、それを話を引き出したがゆえにありがたい話だと思わなきゃいけなくなってる人だいたいこのね2つで分かりますから、飲み会にいる人はね。だからもうなんか、いやでもそれはでもお前のアンテナが低いからだとかさ、そういうそれこそ社会人をまだ経験してない時だったら、いやまだ学生の立場だから本当の意味でその人の言葉を理解できてないんだと、逆にその立場でも早めにその話を聞けるのはありがたいことだって人もいるのかもしんないけど、いやー私今社会人になったからさ、今私なったから改めてなった立場で言うけど、今思い出せる話一個もないもんいやあの時あの話聞いといてよかったなって思った話は基本的にないんですよ、ないの。だってさ、基本的にだってこれも多分そうだと思うんだけど、その時になって知りたいと思った話ってその瞬間に聞くからありがたいと思えるわけじゃないですか、基本的に。要するに、まあ例えば役に立つか立たないかみたいな話で言っても、いや今こういうことで困ってる、こういうことを解決したいと思ってる時って、その時にその話解決策を聞けるからありがたいわけですよね、基本的には。その自分がなんか何年後かになんかその人の言葉でこう、ああやっぱりあれは頑蓄があったなとかさ、いやあの時聞いててよかったなと思う言葉って、別にこれ飲み会関係なく、相当その言葉が本質をついてるか、その言葉にパワーがなければ何年も残らないんですよ、基本的に言葉って。思いません、私そう思うんだけど、薄っぺらい言葉って基本的に薄っぺらいがゆえにその場でしか多分残らなくて、だったら基本的にその自分が本当に困ってるその瞬間に言葉って言っても聞くべきなんですよね。だからまあ話がいろいろそれましたけど、やっぱりなんか飲み会とかで話される言葉は基本的にそういう薄っぺらい話にやっぱりなってしまう。なんでかって言ったら自分語りをするからです、皆さんが。俺はね、さっき仕事の話って言ったけど、仕事の話も私こう本当に分かんないのが、これは学生のバイトの話も離れちゃうけど、今こういう仕事をしててねとか、別にその話を多少になるのはいいと思うんですよ。その大学時代に仲良かった人と旧交を温めるって意味で仕事の話するの全然ありだと思うんだけど、私はこれもなんか冷静になっちゃってるのか分かんないんだけど、一人一人さ、やってる仕事って基本的に職場が違うから当たり前だけど違うわけじゃないですか。だからさ、どんなに まあ、特にその自分は今こういう役職についてるんだとかさ、あの俺は今こういうビジネスを立ち上げてるんだとかさって話してもらってもいいんだけど、あの詰まるところその人の凄さって多分その人にしかわからない、あもしくはその人と同じ会社にいる人しかわからないじゃんって私は思っちゃうのよ。でこれは自分が話す時もそうで、今自分が仕事の話してるけど、なんかよくよく考えたらでもこれってなんかいくら自分がの苦労話をしたところ、そう苦労話、特に苦労話したところで、この人たちは私の苦労って別にそんなに押し付けられてもしょうがないよねって思っちゃうのよ。だって一緒の場所で働いてるわけじゃないんだもん。でそれ逆もそうで、なんかすげえこの人自分の仕事を自分の哲学として話してるけど、なんかそれってでも理解できてるのこの話してるこの人だけだよねって私は思っちゃうのよね。だからそれを考え始めたらやっぱり自分語りってやっぱり薄っぺらくなってしまうことが多くって、でしかもなんでかって言ったらアドバイスっていう体、そのアドバイスの仮面をかぶってる自分語りなわけです基本的に。いやこうした方がいいよ、俺はこうこうこういう風にしてきたからっていう、まあ、参考になることもあると思うんだけど、基本的には多分もうね、あのその人のあの経験とその人の自慢が濃縮されたアドバイスってあんまり役に立つことがなくてですね。だからまあなんだろうね。でそれがまあエスカレートしてくると周りがこうドン引きしてることに気づかない人たちが出てくるわけですけど、あの人ずっとなんか自分の話してるよとか自分のプロジェクトの話してるみたいになっちゃうんだけど、だ基本的にそのなんか自分は、まあ、客観視しすぎるのも良くないと思うんだけど、なんかね私は思っちゃうんですよ。客はなんかすげえこの人今自分がどう見られてるか分かってないんだろうなみたいな風に私は思っちゃうから、そう思っちゃうのも嫌であんま行きたくないっていうのもあるし、あのすごい意地悪なことを言えば本当にすごい人たちって自分語りってしないもんだって。だって大谷翔平と藤井聡太が自分語りしてるとこ見たことないだろうみんなしないんだよああいう人たちは。だって何かすごい、だってあの人たちはホームラン打ってみんながすごいって分かってるしね、発汗を取ってすごいって分かってるから、もう自分が話すことないんだもん。だって別に自分で自分のこと話さなきゃいけない時点であんまりすごくないのよその人って紹介しなきゃいけないんだから自分のことって思います。だから私は仕事の話は結構不毛だと思ってる、そういう意味で自分の話をしてるってことがあんまり私は不毛だと思っちゃうので、うん、だからまあそういうのもあって、あーなんだかなって思っちゃう。だからもうあなたたち大谷翔平を見ないよって思っちゃうのよ私はねっつって、もうああいう人たちこそ自分語りをしないんだよっていうふうに思うんだけど、だからああいうだから自分のことを客観的に見れてないみたいなことを言うとさ、なんかそのお偉いさんたちの失言とかもまあ構造は同じだなと思ってて、まあ、失言だけじゃないけど、要するにその自分がなんか多分あの人たちは面白いと思って言ってることなんだろうけど、例えばその自分のその飲み会の仕事の話とかも役に立つだろうとか、まあ、半分ちょっとそれで自分のこう武勇伝的なことを混ぜながら話すんだろうけど、いわゆるその客観視できてないわけで、自分が今どう見られてるか、自分の話がどう受け取られてるか、どういうこう見られ方を自分がしてるかっていうのが多分あんまり分かってないことだと思ってて、いやそれは多分そのなんだろうな、失言とか結果的に失言になってるような方々もと同じことだと思うんだけど、で私はねそういう人たちに言いたいのよ、基本的にあなたたちの、私もそうだけど、あなたたちの話は基本的に面白くないんだと思って話した方がいいですよ。だって芸人さんとか話し家さんじゃないんだからさ、あプロの方は違うよ、プロの方は違うけど、それはだってプロの方は面白くする術を知ってるんだから、だって場の回し方も知ってるし、話すこの展開とかも分かってるし、そういう方々が話すから面白いわけであって、別にお前が話して全部面白くなるっていうのは大間違いなわけですよ。ただ失言に終わるわけ、そんなのね、なんかじゃこ天がみすぼらしいとかさね、じゃこ天みすぼらしくないよ、もうなんかその弱点がみすぼらしいんですねみたいな話は、した秋田県の知事だけあれね、言いましたけども、なんかああいうのってさ、あの人がそもそも面白いと思っていたか知らないけど、面白くないから、そもそもなんていうの、そのいやなんかこういう場所で言えば面白かったかもねみたいなのもあるかもしれないけど、例えばそのああいう公開の場で言っちゃったからちょっとああいう風に受け取られちゃったよねとかあるかもしれないけど、多分違う、それは面白くないのあのこと自体がもうそもそも面白くないこと言ってるんだよあの人は。であれがなんか一生懸命愛媛の方でじゃこ天のさ作ってるあっちの地域の方々がさ、なんか逆にあの発言を裏返しに、あの人すごいよね、だからね、じゃこ天発言をうまく使ってさ、秋田の日本酒と一緒に飲んでくださいとか言って、そっちの方がよっぽど面白いからね、もうもうすごい素晴らしい、そっちの返しが素晴らしいと思っちゃったけど、私はもう本当にぜひ一緒に秋田の日本酒も楽しんでください、じゃこ天美味しいですからって言ってたのよ、愛媛から松山の人たちが言ってたんだけど、本当にそっちの会社の方が面白いなと思ったけどね。だからまあもうお笑い芸人さんとかがやってるわけじゃないから、 本当にもうその辺はもうわきまえてっていうのは変な言い方だけどね、やった方がいい立場の人もいるでしょうし、我々一般人も飲み会にね、行った時になんかそういう人を見つけるって面白さもしかしたらあるかもしれないけどね。そうそうそうそう、お笑い芸人で、なんかすごいね、なんかまたいろいろあの人たちも大変みたいで、和牛解散しましたけどね。そういじるのが早いんだよ、和牛を。今日か昨日だ、それほど出たの。だからすごいね、上沼さんがあれでも、なんかちょっと何年か前の M1 で言ったの話題になったでしょ、なんか。和牛が出て、その前2年ぐらいは準優勝してたのが、その年になんか4位とかになったんですよ。で、それが上沼恵美子がすごい低い点をつけたからだね、その時。で、上沼恵美子がその時何言ったかっていうと、なんか、和牛に対して、すごくこう、なんか、自分たちのステージだみたい な, なんかリサイタルだみたいな傲慢な感じが出てて嫌だったみたいなこと言ったんですよね、その時上沼恵美子が。で、それもすでにそれがもう4年ぐらい前の話なんだけど、いやすごい上沼恵美子が先見、やっぱり先見の明があったんだみたいな話がなんか今ネットで上がってるらしくて、和牛のそれを見抜いてたんじゃないかみたいな、まあ見抜いてたのかもしれないけど、でもそれで言ったらなんかさ、上沼恵美子にさ、なんかクソババアみたいな言ったの、スーパーマラドーナどうなるんだろうねみたいなね、それは蒸し返しすぎだよ。忘年会どころじゃない、年またいちゃってるからもうそれはね。そうそう、だからそういうのもなんかね、あって、芸人さんとかが芸人さんでまたちょっとハメ外したいこともあるのかもしれませんけど、まあでもやっぱりああいうプロの方々とやっぱり我々ちょっと違うよなっていうのは思いますよね、やっぱりね、言葉の使い方とかね。まあだからその不毛になりやすい、不毛になりやすい、不毛のね、なんか話で言うと、まあそう、日大の話とかもなんか、本当にもう不毛なんて切り方してもダメなのかもしれないけど、不毛じゃない、だってあれもう本当にさ、まず学生がもう非常にかわいそうです、あんな、だって、いやまあやっちゃいけないことをね、その薬物ってのはダメなことだけど、ただそれってなんか別に部を消すことって関係あんのかしらってそもそも私は思うし、まあその学校のイメージイコールホバーのアメフト部だみたいなこともあるからだと思うんだけど、だってあれ見ました、なんかあれ上層部のやり取りでさ、なんかもう林真理子も、林真理子だけどさ、学生振り回したのもそうだけど、あれそもそも副学長の沢田さんも、沢田 D か知らないけど、沢田がさ、すごいね、オールバックみたいな感じしてる銀髪の人ね、白髪の人ね、あの人がさ辞めさせられたじゃないですか、林真理子に辞めさせられたんですよ。そしたらさ、今度辞めさせられた側のさ、沢田側がさ、無理やりなんか辞めろって強要されたってパワハラだみたいなこと言ってるわけですよ。もうさ、辞めないと思っちゃって、私なんかそういうの、大人同士で何をやってんだって思っちゃったのよ。もうなんかパワハラ、なんか、情けねえなと思っちゃったの。だからそのパワハラじゃねえよと思って、学生のことなんとかしなさいよと思ったし、なんか記者会見で、林真理子がさ話してる中に、もちろん一般の記者の方の中にもいるんだけど、中に日大の新聞部かなんかかな、日大でそういう活動してる学生さん、女子の学生さんだったり女性だったけど、が混ざって質問してたのよ。で結構鋭い、他の記者よりも誰よりも鋭いこと言ってたけど、学生たちが失望してるんですと、私たち学生が。でそれに対してどういうふうにお考えですかって、もう結構直球で聞いてたんだけど、もう林真理子言葉に詰まってたもんだって、もう本当にもう申し訳ないと思ってますみたいな、もうどっちが先生だよみたいな、でもね、もう本当にもうね、パワハラだとか、お前らがまずやめろとか、身を出し切るためにやることやりますとかって、上っ面の言葉言ってるんだったら、もう学生の言葉をまず聞いた方がいいと思いますよ、本当に。だって薬物で大麻使ってる人もいたんだろうけど、でもしかしたらもっと広がってたのかもしんないけど、だってあれだって別にこう、なんつうのかな、そこに所属してらっしゃる人を全員しっぽ切れで切って終わるっていう話じゃない。で海を出すと真逆じゃんって、するんだって、尻尾を切るんだと海を出すなんて真逆のことだからね。尻尾切ってるだけで海は出てきませんから。もうそうとかもそうだしさ、なんかそのなんかしょうもないみたいなこと言った、キックバックね、キックバックで分かりますか皆さん、最近話題沸騰のキックバックですよ。金をたくさんなんか楽にもらえると噂のパーティーで、もうあれもなんかやめさせるらしいですけどね、あれもね、だからあれも本当にすごいね、あれなんかね、ノルマ達成してなんかさ、達成した分をさ、そのままもらえますっていうのを、いわゆるキックバックっていうわけだけどさ、本当になんか、そんな説明じゃ想像もつかない金額ですよ、あれ動いてるんで。1000万とかでしたって、多くもらってるの。1000万とか2000万前後ぐらいもらってるんでしょ、あれ。 すごいいい商売だと思うよ。だったらなんかもうさってパーティー開いてさ、もうよろしくお願いしますってやってさ、だ1万だあのキックバックの金額ばっかりあれさ、あの注目されてるけど、あれ1枚パーティー券2万円するんだよ。高くない？ 2 万円って。あれそもそもしかもあれあんまり飲み物とか出ないんだって。大していいのいい食べ物とか、要するにそれでなんか参加してもらって、政治家の要するに支援してる皆さんのなんか挨拶聞いてなんかだって終わりらしいんですよ、あれって。いやだからもうその1000万のキックバックもすげえなと思ったけど、1枚2万円っていうのがまずすごいなと思って、500円くらいでいいじゃん。そうじゃない、そしたらもうちょっと安いよキックバック。そういう問題じゃねえんだよ別に。キックバックしてることが問題なんだから。あれだからもうさ、もうああいうの見てても、大谷翔平のあの1050億ですか、もう本当に見習ってほしいよね。だから知ってる、大谷翔平あれ後払いしてるんですよ、あれほとんど。1050億丸々最初にもらうんじゃなくて、あのそうするとあの要するに球団が枯渇しちゃって、来年以降の獲得、新しい選手の獲得とかの資金がなくなっちゃうから、1050億最初にもらうんじゃなくて、最初にもらうのはごく一部なんですよ。で、1050億の契約だけど、あの3分の2ぐらいか半分ぐらいは、ここからの契約の10年の間で払ってくれればいいっていう話をしてる。で、これはつまりどういうことかっていうと、お金の価値ってのは基本的に下がるわけですよ。後になればなるほど。で最初、この時点で1050億って言ってるわけだから、1050億丸々最初にもらっちゃった方が得なわけじゃないですか、そんな大谷翔平にとっては。大谷はそれをやらないで、いや、それはいいと。で、その後からの資金とか、その球団のその新しいこう、プロモーションとかに、どんどん使ってくださいねって話をして、まあ、僕が最初にこの時にもらうの一部でいいんだって話をしてるんだぞ、政治家。1000万丸々もらってるお前らとは違うんだよ。本当に。しかも1000万だろ、お前ら、所詮。1050億だからな、大谷翔平は。桁が違うんだよ、全然。バカみたいだね、本当に。キックバックって言って、キックバックってもともと私、あれだと思ってたけど、米津玄師の歌のことだと思ってたんだけどさ、米津玄師も歌われないよね、これじゃね、本当に。もう、本当にアホらしいですよ。もう年末でこんな話ばっかりしてて。もう大谷翔平のこの1050億を聞いたら、もう、議員さんは何を思うんだろうね、本当にね。自分たち何やってんだろうと思うんだろう。思ってほしいです、本当に。で、私はいろいろ話しちゃったけど、まあ、忘年会の逆張りみたいな話で始めたんだけど、まあ、いろいろギャギャギャ話しましたけど、なんかね、こういう人たちに一番有効なやり方って何か分かんないんだけど、個人的には、いや、こっちは忘れてねえからなっていう態度を取るのって結構大事だと私は思ってるですね。なんでかって、基本的にああいう人たちは舐めてるのよ、我々のこと。いや、どうせあいつら忘れるだろって思って選挙に受かってるし、いや、どうせ今騒がれてるけど、まあ、俺たち、まあ、変な話、辞めたってあの人たちの手元には、まあ、お金は今あるわけですよ。まあ、それを回収されるかもしれないけどね、検察とかから特捜から回収されるかもしれないけど、でも、これまで稼いだお金だって相当なもんなわけです、あの人たちって。別に議員一回辞めたぐらいじゃ、まあ、正直そんなに生活困んないはずなのね、あの人たちって。だから、まあ、忘れてくれるのが一番嬉しい。ありがたいと思ってるはずだし、まあ、こんなこと言っちゃあれだけど、多分今すごい騒がれてて、反省してるかって言ったら、反省正直してないんですよ、あの人たちって。うるせえなって多分思ってるわけよ。ギャーギャーさんやがちょっとやめさせるならやめさせてくれと思ってるはずなんですよ。だから我々は忘れないっていう、そのあの人たちにとって非常にめんどくさい人たちにならなきゃいけないわけ。いやいやいや、忘れてないですよって。いや、あの人たちこういうこともこれまでしましたよねって。だからこれを機会になんかあの人たちがやったちょっとなんか後ろめたいことにあげつらうぐらいの方が多分よろしくてですね。だから、忘年会とかしてる場合じゃないと、いう話をしてるわけですね。でも結構これも大事だと思ってて、忘れないぞって、俺たちは覚えてるからなっていう姿勢を取るのって、やっぱり民主主義っていう話をでかくしてしまったけれど、すごく大事だと思っていて、やっぱりやっぱりちょっとこの国の人たちが言うこと聞いてなきゃいけないよねっていう、人たちをある程度残しておかなきゃいけないと思うし、今ちょっと偉そうなこと言ってますけど、なんかでもやっぱりね、あの人たちがお金そんだけ稼いでるんだったらね、貢ぐ先は頂き女子に限ると思います、本当に。リリーちゃんね、知ってる？あの人ホストに、最終的にホストに流すらしいんだけど、あのお金、ホストに流すお金の元では全部官房長官とかのお金にキックバックのお金を流してもらってるんですね。で、あの人たち全員オジでしょ、要するに。年齢的には完璧なオジじゃないですか。オジって言って分からないでしたら、ニュース見てください。もう、マニュアルがあるらしいです。あれ、もう、すごい、いいっていうのは、いいとか言っちゃいけないけど、めちゃめちゃ頭いいと思うんだよ、あの人。だって、マニュアルとしては完璧だもん、だってもう。 だから他のことに頭使ったら多分めちゃめちゃ儲けられたと思うんだけど、いけないことに頭使っちゃうだけなのね。だから政治家とそれは同じなんですけど、いやだからまあ頂き女子のお金を出すっていうのが一番いいかなというふうに思いますけどね。もうなんかこのラジオすごいやればやるほど嫌われてそうだけど大丈夫かな、なんか偉い人から嫌われるのは全く構わないんだけど、そうそう、でなんかまああのそろそろ時間なんでぼちぼち終わりになりますけど、で今ちょっとあの忘年会の逆張りみたいな話したんですけど、なんかねあの世の中の流れにのっとってですね、ちゃんとなんか年忘れラジオもやってもいいかなと思ってたんですよ、思い始めてるんですよ。だからなんかまあでもそれと年内にもう一回やんなきゃいけないんだよね。だからなんかもう年内にもう一回ちょっと頑張って考えて年忘れラジオやって終われるっていうのがなんかいい着地かなと思ってるんですけどね。まあ確実じゃないので、あの一回次来るまで忘れといてください忘年会でもやってそう、はい、ということで今回はこの辺で、なんかチャンスがあればもう一回ぐらい年内にやれればいいなと思っています。ではさようなら。